それでは今日の御言葉を開いてまいります。マタイによる福音書の5章の7節から8節です。主の祈りの後半のところであります。3節から6節までが主の後半、主の祈りの前半の部分であります。今日は7節から8節後半の部分をお話したいと思います。それではご一緒に、お願いしましょう。それでは7節から9節までご一緒に3節。
憐れみ深いものは大概です。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは大概です。その人は神を受けるからです。平和をするものは大概です。その人は神のことを呼ばれるからです。
アメン。前半はですね、5章の3節から6節までの前半は貧しいもの幸いとか、そういう内容です。それはですね、信仰の、恵みは恵みなんですけども、究極的な面を、現実的なところを、イエス様は教えてくださいます。主の祈りです。いつも貧しい心を持っていなさいね。そういうふうにですね、私たちにイエス様は教えました。今日の後半はですね、主の祈りの肯定的な部分、積極的な部分をですね、面をご準備参りたいと思います。まず第一番目に、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。これに書いてあります。人と人を結びつけるものは何でしょうか。義理や、人情、そしてまた契約、また人と人を結びつける、重要なものは要素はですね、愛情というものがあると思うんですね。そしてこの重要な愛情というものを人と人を結びつける根源的な愛情というものの中にも、肉親愛とか同胞愛、人類愛などのいろいろな形を持っています。でその愛の中で憐れみというものはその愛情の一つの形であろうと思うんですね。人と人を結びつけるものは、この憐れみの心をなしには成立しない。これは非常に重要なものです。例えば、ある学校の先生がですね、自分の子供を育てるのに、2つの愛情を持ちました。愛情を持って、その2つの愛の中にあって、確保しながら子供を育てようとして努力いたしました。ですから、親としての愛情を持って、そして親としての愛情を持って、プラスアルファ、教師としての愛と配慮を配って育てますと、結局、うまいこといかず、かえって子供はうちにこもるような、明るくない、このような弱い子供になってしまいました。親の愛情を中心に、そしてプラスアルファ、教師としての、配慮を持って育てたら、愛情が、親の愛情の方がこう大きかったので、結構ですね、弱い、そういう明るくない子供になってしまったんです。で、今度逆にしたとですね、それが失敗したから、今度はその教師がですね、教師としての愛情を強く持って、で、厳しくしつけて、プラスアルファ、親の愛情でフォローしたそうです。で、そしたらですね、それもうまいこといかなかった。その時に思ったのがですね、子供の友達となって、子供と二人三脚するような心が欠けていた。つまり、教師のようにですね、教える、指導するという厳しさを強調したらですね、子供の方が、この親はですね、私をしつけて、厳しくしつけるけども、私の気持ちなんか全然分かってくれなくて、一緒に勉強して、一緒に生活するという、そういう気持ちがないんだということで反発してしまって、それも大失敗してしまう。まあ、この教師はですね、非常に 優秀な教師であり、親としてもですね、満点を取る親であったかもしれない。でもですね、私たち人間は人を育てるとか人を教育するという面においては全然ですね、資格を持ってないものだと思うんですね。どんなに素晴らしい教育者であってもですね、100人がおったら100人とも完璧に教えることはできないし、100人親がいてですね、親がいたとしても100人なりの100通りの親業がありますので、物事はスムーズにも物事は重いことにいうことはできないと思うんですね。立派な家に育ったとしても、貧しい家に育ったとしても、いろんな環境の家に育ったとしてもですね、子育てというのは難しいものであるし、同時に世の中で人間関係を良好に持つことは非常に難しいものなんです。ですからその中にあってもですね、この関係を良好にするものというのは愛であり、さらに愛の心、相手の気持ちを思いやる心、自分の心をですね、低く下ろしてですね、そして相手の気持ちに立って、自分の言葉や世の中のことを考える、憐れみの心というのは、それはですね、大事なところなんですね。で、だからその憐れみ深いものは、憐れみ深いものというものは相手の気持ちに立たなければなりません。相手の喜びを喜びとし、相手の悲しみを悲しみとし、相手の悩みを悩みとして、そしてその思いやる心が憐れみの心と言われる。聖書の中にもですね、ロマ人への手紙の12章の15節の中に、この御言葉は準備したんです。ロマ人への手紙の12章の15節、私が思い出します。ロマ人への手紙の12章の15節の中に、ロマ人への手紙の12章の15節に、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。相手の気持ちになって、しっかりとですね、相手の喜びとか悲しみとか、その、苦しみとか悩みとか、その人の持っている環境とか、その人の背後にあるこの、歴史とか、そういうのをですね、十分理解してですね、その立場に立って交わりをする心が、心意気が憐れみの心であり、愛の中の憐れみの心であるという、これが非常にそれが大事なんだと教えておりますね。例えばですね、じゃあ今度ですね、この人を愛する、ある人をですね、愛するね、でもあのその人の心になれというけども、この人と私の人生は生い立ちも素性も違うし、似たような環境で生活してたらそれも分かるかもしれない、相手の気持ちになれるかもしれないけど、全く違う環境の、例えば、日本の私たち日本人がアメリカの、そのアメリカ人と交わりして、もうお互いにね、ああいうの心を持って理解しようとしても、それは全く無理なんです。だから同じような環境、同じような体験をしなくても、ああいう意味を持つことができる方法は一つあるんですね。その秘訣が一つあるんですね。それはですね、私たち人間というのは、特にクリスチャンは特にそれが分かるんですけども、私たちは神様の憐れみというのを知っていると思う。イエス様を信じた時に、私たちは大なり小なり、私のような罪深いものを神様は、ね、その罪を全部容赦し、それを許してくださって、一方的に私たちを受け入れてくださった、なんと私の神様は愛深い、すなわち憐れみ深い神だと私たちはその時感じたと思います。その神様が私たちを憐れんでくださったという感覚、その感覚をですね、自覚することによって、人に対して同じような憐れみを持つことができる。クリスチャンになった時にですね、私たちはすごい幼子のような気持ちになったと思うんですね。私はなんと醜い人間だったんだ。イエス様を信じる前は、 何がしのできる存在であったと思うが、あの一人はその一人は私はまだできる、この分野負けててもこの分野では私は決して引き取らないという、そういうものを持っていたものだけども、神様の前に出たらそんなものは全部消し飛んでしまって、でもう何の役にも立たない、人の役に立たない、自分自身の生活も自分の人生もしっかり律することができないものに、そのような憐れみを受けなければ存在できないようなものであることを知ったとき、知ったことを私たちは体験したと思います、ね、その気持ちをずっと持っているならば、クリスチャンになって10年経って20年30年経ってもですね、その気持ちを持っているならば、いつでも人を愛する憐れみの心を私たちは持つことができます、ね、私たちが人間と人間の関係を正常にする唯一の方法は、自らが神から憐れまれている存在であることを自覚する、それほど自身を低く減り下されている気持ちを持っているならば、どんな人が来たとしても私たちは同じような憐れみを持ってその人を見ることができるんですね。
あんま
り教会におりますとですね、ホームレスの人もやってきますし、いろんな人が来ますよね。で、ある程度ですね、私たちは経験を積みますと、この人が何を求めているのか、すなわち愛を求めているのか、優しさを求めているのか、それともその人がお金を求めているのか、そしてお金の背後にこの人は何を求めているのか、お酒を飲むためにね、お金を求めているのか、ただ単に気休めで来ているのか、まあそういうことはある程度わかると思う、わかるんですね。でもその時にですね、私たちはこの人の裏心がわかっていると思ってですね、そして、冷たくはしなくならば、ね、私たちは憐れみ深いものとはなっていないと思うんですね。私たちはたまたま、まあ、生活はある程度神様から守られている立場にあるかもしれないけども、神様の恵みによってそういう状況を慣れているだけであって、この人が神様の憐れみに預かることはできなかった不幸な人であって、で結局この人も私も、ね、出てきたところは同じなんだ。アダムから出てきた。そして、この人も私もどんな人でも、ね、神様の前から見る、神様から見ると、怒りの子供としか、取り扱われたその人が、ただ単に私は少し憐れみをいただいてこの立場にあるだけなんだ、それをいつもですね覚えなければならないと自分自身に言い聞かせているんですね。確かに聖書の中にもですね、イエス様が罪に対して義憤なさった、で正義の怒りとか持って激しい言葉で、責める人を責めることがありましたよね。律法学者を責めたし、神殿で売り買いする商売人も責めている、まあ、もちろんそういうことがあります。で、ある人はですね、まあ、クリスチャンのある人はですね、イエス様も行かれたんだから、これぐらい行かってもいいんじゃないですか。あの人は、この人は行かった方が、この人はですね、厳しくした方が、ね、もう追い出した方が、締め出した方が、その人のためになる。そういうこともあるかもしれない。でも、私たちは神ではない。私たちがしたことは、完璧に 100% その人を生かせる働きを私たちはすることはできない。ただ、ある時失敗して、その人をですね、非常な愛情じゃなくて、非常な気持ちを持って締め出したとしても、神はその後にその人に働かせて、万事の益となるかもしれない。だから、神が全てのことを万事の益となるから、私たちは少ないようにしてはいいのだというのではないんですね。私たちはいつも、憐れみの心を持って、いつもですね、人を人として見て、悲しむ人と共に悲しみ、苦しむ人と共に苦しみ、その人が、ね、そう言わざるを得ない、嘘を言わざるを得ないところの背後にあるその人の苦しみとか、その人のやるせなさを理解する憐れみを持って、そしてその時にベストな接し方をする、そういうものでなければならない。これはですね、私たちはできると思いますね。そしてですね、憐れみ深いもの、ちょっと前の御言葉からですね。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。逆の言葉です。神様から憐れまれた、憐れみを受けたことを自覚することによって、人に対して憐れみを私たちは実践することができます。今度逆ね。憐れみ深いことをしているものは、 その人は憐れみを受ける。この後半の憐れみを受けるのは世の終わりにおいて神様から憐れみを受けるということですね。あなたはよくで力のない弱い存在だったけども、その力以上のことを持って私に従ってきてくれた。あなたは愛の乏しいものだけども自分の愛の愛よりも愛を全てを持って人々を愛し、神様私の戒めに守ってくれたということで、その人は世の終わりの裁きの時に神から憐れみを受けることができる。憐れみ深い ものは幸いです。その人は神の憐れみの中にあって神の祝福の中に入ることができるんだという約束さえも神様は私たちに与えていらっしゃる。だから憐れみ深く生きることはですね、本当に神様の祝福につながる私たちが当然しなければならないことなんですね。ヤコブ書の2章の13節、これね、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち起こる、すなわち神の裁きを経ないから逃れるためには、神様の裁きに預からないためには、私たちも憐れみ深いものとして神の前に生活しなさい。これに私たちに教えているんですね。第2番目、心の清い人は、清い人たちは彼らは神を見ると書いてあります。神様を見るということは現実の人間にとって誰も体験できない、でも体験できないことでありますが、夢のような、そして私たちがクリスチャンにとっては、最も切なる願い、私たちは神を見たい、また私たちクリスチャンの夢でもあると思うんですね。第9話の3章の2節と3節を見ますけれども、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが今日から得るように疑問を解く。ここに私たちはキリストに、ね、私たちはキリストのありのままの姿を見る、キリストに対するこの望み、神を見る、キリストを見たいという、神の栄光を見たいという望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くすると言っています、ね、この最高の、信仰者として幸せなことですね。神を見るという、神を体験するという、素晴らしい、出来事は清さの結果として私たちに与えられるということですね。では清いというのはどういうことでしょうか。心が清いもの、心の清いものは神を見るとも、前半の部分にも書いてありましたね。それは、心が清いというのは見せかけの、体系的な清さではないと思います。でその後にですね、イエス様と共にああいう生活して神の祝福の中にいたイエス様の群れがあります。12人の弟子を中心に72人の弟子たちがいて、そしてですね、もうなんか広げ、もう弟子広げた500人ぐらいいたと言われるんですけども、彼らの中にですね、外形的な清さを自覚できる見て分かるような人はここになかったというんですね。特にイエス様と共に行動した、何十人かのそのグループの人たちには病人ばかり、イエス様の前には病人ばかり、喧嘩持ちがおりましたし、忙しい人々ばかりでありました。弟子たちにとっても、弟子たちを見てもですね、そこにはボアレンゼという、感謝持ちのヨハネもおりましたし、取材人の頭、取材人と言われる、マテもおりましたし、それから、裏切り者とか、その弟子信仰のシモンとか、いろんなものがいたんですね。もし、心の清いものが、外形的に、身分的に清いものが神を見るというならば、誰一人としてイエス様と交わりをし、神様の栄光を見ることはできなかったと思いますね。あの、外れます。ですから、神様が私たちに心が清くなりなさい、そうしたらその人は神を見るであろうという清さというのは、内が清められ、外も清められた完璧なものなんですね。マタイの福音書の23章の25節と26節を見ますときに、 その当時のイエス様の、イエス様の弟子が手を洗わないんですね。どこか行った時に手を洗わないんですが、立法の仕組みによってその外側を清めないとかいうことで、立法学者やパリサイ人たちが責めたんです。あなたのお弟子さんたちは神の立法、外を清める立法に従わなかった。その時に言われたのは、忌まわしいものだ、事前の立法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側を清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目に見えるパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。ですから、パリサイ人と立法学者たちは一生懸命立法に従って、ものすごいですね、びっくりするほどですね、信仰的には熱心であったと思う。祈りにおいても、断食するにおいても、行いにおいても、奉仕をすることにおいても、礼拝に来ることにおいても、礼拝を捧げることにおいても熱心であったと思う。でも、誰一つとしてイエスを神の子としては認めません。イエス様が、私を見ていながら、神がここにいるのに、どうしてあなた方は私を信じる、見ることができないのか。イエス様の時です。いつもですね、エゴ・エイミと言って、私こそ神である、私である、エゴ・エイミという言葉を用いられました。その度ごとに、立法学者、パリサイ人たちはですね、ものすごい激しくイエス様に逆らって反発した。エゴ・エイミというのは、神が持つ称号であり、神ご自身が言える表現の仕方を言っているので、彼らは腹立った。でも、目の前にいらっしゃる神であるイエス・キリストを彼らは見ることができない。外側を清めたけど中は手が出ているから、神を見るのを彼らは持っていなかった。でも、イエス様の周りにいている盲人たちや、汚れた人たち、罪人と言われる人たちは、外側を見る分において分けられたような状況でありましたけども、心が清く、心の清い、彼らはイエスを見ることができたんですね。ですから、中、外側が清められたら中は清まれるというのは、これはイエス様の教えです。それは方便だ。外側を清めても中は清まりませんよ。中が清まっただけものが、中が清めたものが外側も清まれ、神の場に清いと言われるんですよ。これにですね、聖書は私たちにイエス様の心に見てらっしゃるんですね。ですね、清いというのは、そういう意味においては道徳的にも外側的にも、そして心、宗教的にも清いことが理想なんです。私たちはですね、宗教的にも外側においても清くならなければなりません。今度もう一つね、じゃあ心が清いというのはまた難しいことですね。どうしたら私は清いということができるのでしょう。聖書はこう教えています。詩編の 24.4 と、手が清く、心が清らかなもの、その魂が虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、その人は死から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。ここに、もちろん行いにおいて、手が清いということが必要でありますが、そして、その魂が神様と世の中のことを比べたときに、どちら側にその目が向いているかですね。その心がどっちにとらわれているかということですね。虚しいことというのは世に属するものです、ね。その魂が虚しいもの、この地上の生き方、この地上の徳や、この地上にあるところの名誉や、そういうものに目が向くもの、心が向いているものは、それは心が汚れているということです。このようなものはなくなっていくでしょう。いつか私たちが財産を積み上げても、それは天に戻るときには裸で来て、私たちは裸にその神のもとに帰るんです。私たちがいくら財産を積み上げたとしても、それは私たちが最後の最後ですね、最後までたくさん積み上げても使い切ることができないものなんです。そしてその財産はですね、私たちを確かに豊かにするかもしれないし、ね、生活をね、しかしもう一つ心の中に争いや不安や、そして疑いをもたらすものでもあるんですね。ですから、この地上のものはどれを取ったとしても、それは虚しいものですよ。でもそれらを捨てたとしても、それらに勝るところの神の祝福に目を向け、心をそこに向けているものが心の清いものだと、イエス様はですね、私たちに言ってらっしゃいます。またヤコブの書の8節に、 神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい。下心の人たち心を清くしなさい。下心の人を心を清くしなさい。すなわち、ね、この世のものに目を心を奪われているものよ、それを投げ捨てて神様だけに目を留めなさい。心を委ねなさい。それが神の前に清いものですよ。そしてそのものは、その人は神を見るである。その心の清い人はどんな嫌な出来事や苦しい出来事の中にも、そこに神の愛をそこで見ることができる。そこに神様の将来に起こる祝福を、そこに夢希望をそこで見出すことができる。どんな苦しみの中にあっても、それを解決される神の素晴らしい善と愛をそこで見ることができる。神を見ることができるならば幸い。思いから解放される。それとともに神を見ることができるならば、速やかに神様はその問題を祝福へと変えてくださる、結論、解決を与えてくださるということです。
ね、
ですから、神を見ることができるという夢のような話である、ありえない話ですけども、それは私たちは、実際に体験することがあります。まあ、世の中の人に対してですね、私たちが伝道するときに、私は日々神を見ています。クリスチャン時々言いますよね。私はいつも神の声を聞いています。私は神の栄光をいつも見ています。で、世の中の人はですね、羨ましがったりとか、で、そしてそれに対して不思議なことを上手に疑ったりしますよね。でも私たちクリスチャンは、そういうような生活の中で初めて自分のクリスチャン生活を維持することができるんですね。神様を見ていないクリスチャンというのは、本当のその信仰は、ね、どんなものか、ね、それは本当の信仰かどうか、正しいものだろうと思いますね。どんな時にも私たちは、ね、神様見えないように思うような時には、私たちはそこで神様を見るように、自分の心をしっかりと神様の方に向けて、心を神様に向けて、今日はですね、非常に難しいことになります。第3番目、平和を作り出すものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるでしょう。しかし神様が私たちを、私の我が子よと言ってください。神様がイエス様にて我が子よと声をかけてくださったように、私たちは神様から我が子よと言われたときに、神の愛を満身に受けることができ、その恵みを満身に受ける特権をいただいている状況なんですね。平和を作り出す人、平和を作り出す、平和はですね、エイレーネというギリシャ語とギリシャ語が用いられておって、この2つの意味があるんですね。一緒になる、平和というのはですね、平和になり協力関係を持って協力するということと、語り話しかけられるその良い関係、優しく話しかけられて、人に話しかけられるという意味のから意味があるんですね。その時に、人が争わずに話し合いが成立したり、一致協力関係ができる状況が出れば、争いのない状況ね、人と人が争いのない状況ね、疑いがない関係ね、で、何の不安も持たない、人の人とは何の不安も持たない、まあ、そういう関係が平和の関係だというわけですね。で、平和の関係というのはですね、平和な関係になるのは、むしろ難しいことじゃないですか。心の中にも一切の、一輪の疑いも持たないことですね。で、その人は何を言ったとしても、全然その、なんていうの、疑わない心、疑う心を持たない。疑いが生まれてこない。不安が生まれてこない。この人に対して何にもですね、そういう悪い考えが浮かんでこない状況を作ることが平和を持つ、作り出す、平和の関係だと思うんですね。で、これはある意味においてはですね、言いますね、自分から平和を破ったり乱したりしない、勘違いや争いを扇動しない、 自分から平和を破ったり乱したりしないように消極的に考える。相手を疑わないように扇動したり平和を乱すような扇動したりしない、自分これ消極的な平和の作り方。でも聖書の中にはですね、言われているのは平和を作り出す、平和を作り出すものは幸いだから神の言うんです。平和を作り出すというのは、つまり何もしない状態で平和を消極的に自分で作り出すんだ。自分で作るものでなければ平和を自分で作るんです。あ、嫌やな、このところで、ね、この人のなんか話聞くと嫌やな、この話を聞いたらなんか なんでそのもうちょっと避けときないんだと、この人ね、この私は乱しませんよ、このあなたの関係は平和は乱しませんよ、私は平和をね、あの崩すようなことしませんよ、でもね、もうこの今ちょっと触ったらもう鬱陶しいから触りたくない、じゃなくて苦しんでる人がいたら、また自分を疑ってる人がいたら嫌で、他人と他人が争ってる人が見たらそこにまた入っていくんですね。トカチを受けるでしょうね、多分ね。なんであんた関係ないやないの、ね、私の気持ちが分からんで、なんで許せ、相手を許せと言う、ね、もうちょっとトカチで言う。でもここに書いたのは平和を自分で醸し出す、積極的に作り出すものというものが、これは神のことを言われるんですよと言っているんですね。ですね、平和を作り出し積極的な努力をするものが、ね、自分が身を乗り出し割り込んで平和を作り出すものがですね、これが平和を作り出すものは神のことを言われる幸いを得るというふうに言っているんですね。で、これは難しいことです。ルカの福音書の2章の議論説の中に先ほど言っていました、ね、イエス様がそうです。井戸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心に願う人々にあるように、イエス・キリストはこの地上にいらっしゃった時に、私たちを平和をもたらすためにいらっしゃった。それは何かと言いますと、神様と私たちの関係は敵対関係です。私たちはアダムの子孫である、私たちは罪を持っていますので、神様と関係においては怒りの子供であり、祝福を受けれない存在です。そしてそのままずっとその人類が神様の救いを受けることができないならば、今世の中で争いがやってきます、戦争がやってきます、テロがやってきます、で家の中でも家庭的にもですね、暴力が蔓延しています、いろいろな憎しみが蔓延しています、争い、そして経済の世界においてもですね、で抜きと抜かれつつのものすごいですね、競争世界でお互いが、激しく足を引っ張り合い争って、気を落とすような、そのような世界、これずっとですね続くんですね。そしてその最終的にはみんな滅びの中、永遠の滅びの中、そしてその中でも真面目に生きていた人は、死んだ時に神様に出会った時にね、神様から裁かれる。あなたはね、あなたは間違った生き方をしてた。いや、神様は私は間違ってませんよ。決して人をね、自分で正常的に傷つけたことはないんですけども、それはダメ。神に作られたあなた方は、神様にあって平和を作り出す。そのような善なる生き方をしなければならない、完璧な生き方をしないと、しないというと、そういうことでみんな滅びの中にいるんですね。でも、その関係を終わらせるために、神は御子イエス・キリストを送ってくださり、神と私たちの平和の絆を十字架によって確立してくださいました。だから、私たちはイエス様を見るときに、イエス様を見るときに、私たちクリスチャンというのは平和の使者でなければならない。世の中の人々、イエス様を知らない人々は神との関係において争った形、その神との関係において争った形である平和を作り出すことができない関係は、その人たちは周りの人々と世の中の人々と争った関係によってお互いに憎しみ、苦しめ、そしてお互い引きずり合うような、そのような争いの関係になります。ですから私たちクリスチャンから見ると、世の人々、イエス様を知らない人たちは見てるだけでも不幸なんです。見てるだけでもうその存在だけでそのままものすごく不幸なんです。 そして何が善であり、何が義であり、何が正しい人間の生き方で、何が人間にとって良いことであるかわからなくして、そのまま迷いながら人生を戦いながら苦しみながら死んだ後に、神様からあなたダメ地獄だと言って言われる、そのようなあらゆるを受けるべき人々なんです。ですから皆様はですね、そういう人たちを見ていて、あなた方クリスチャンは平然でおれるのか、あなた方は救いを受けて天国に入るのはもう特権として与えられている、祈りも信仰によってはちょっと熱心に祈れば神様はあなたの祈りを聞いてくださり、特に大きな問題も起こらないように神様ちゃんと道を、人生の道を授けている、それであなた方の人生はそれで喜んでいるのか、神様からあれに受けたそのあれに対してあなた方は本当に心から喜び、同じようにしてあれに持って人々に接することができないのか、神の愛を知りながらその愛を少しも自分の内側で留めているだけでそれを流そうとしないというその生き方がいいのかというふうに、神様は私たちにつむつも私たちに問いかけていらっしゃるんです。もちろん私たちはイエス様のように完璧に愛を実践することはできません。でも私たちに与えられた能力、力、そしてまた持っているものによって全部を尽くして神を信じる者よ、人々を愛し、人々を祝福し、神様の人々を平和の使者としてあなた方その中に入るべきではないかというですね、イエス様は私たちに問いていらっしゃるんです
ね。
ただ努力すること、平和の使者として、いついかなる時にも神の平和を述べ伝える者として証をし、伝道宣教し、そして自らの中でも消極的に争いを起こさないのは当然のことであり、積極的に争いの中に入って、そして神の平和の使者として働くことを神の私たちに願っていらっしゃいます。
アーメン。
アウシュチンスがその母モニカに対したお祈りのところですね。このモニカという人はですね、非常に平和な人だと言われてきました。人が争っています。で、その仲裁に入ります。まあもちろん私たちもそうせなきゃ分かるので、争いの中に仲裁に入ります。こちら争っているので、こちらの話聞いたら、こちらがこちらの悪口をわーって言いますよね。そしてそんなにね、真実でないことは言わないと思うね。じゃあ納得する、あ、それね、それ納得する、それね、あ、確かにあなたはそういうことで、相手から危害を受けたら、それは分かるが同情しますよ。ああいう心の中は同じような気持ちがあってね、喜ぶ者と喜び、怒る者と怒り、嘆く者と一緒に嘆きますよね。で、モニカはそこに聞いてね、で、こっち側にね、ほな言うてきてあげるわって、こっち行ったらね、こっちが言うてたら悪口言わずにね、で、こっち側はね、あなたのことね、悪口言わず、あなたのことを本当に愛してたよ。あなたがね、本当にね、あなたと良い感じを持ちたいと思ってたよ。で、こっち来たらそんなことないとかあるでしょ。ただその真実、そのまま真実、それ確かにそれはね、起こるの分かるわ。それなんかこっち行ってね、こっち行ってね、あんたこんな言うてたけど、向こうで反省してたみたいやで。そういう意味でですね、で、争いを消極的に察知しないんじゃなくて、その中に介入して、お互いの争いを取り除くために、イエス様が神様と私たちの間で取り除いてくださったように、私たちはそのお互いの嫌なところを受け取ってあげる。で、それが取り除かれるように一生懸命配慮して、言葉をして、そして二人を平和な関係に持っていく。これをですね、私たちはこれをですね、モニカはいつもしていたそうなんですね。で、アウシュスとモニカに対して、神が与えたこの母モニカのこの素晴らしい神の美徳を与えてくださった神に私は感謝します、そのように言っているんですね。ですから私たちクリスチャンもですね、同じようにしなければならないと思うんですね。まず争っている人々を見たら、争いのまま置いておいてはいけないと思うんですね。よくテレビでね、関東の出来事と関西の出来事でその性格の違いね、地域のその性格違いを出して面白いことをやってますよね。この間もバーゲンしててですね、関東でバーゲン、何枚かズボン履いてもね、500円するからですね、みんな貼るんですけど、4枚ぐらい履いたら行きはるね、あんまりそこでガバガバとこうしない。で、関西からですね、見てたら、 おばあさんがね、13枚ぐらいで入ってて、で、兄が両足さえあるから500円なんですって。で、お母ちゃん、上まで上げないから、十数枚で全部足元してこれ、これ、これ、あれ、あとで全然全然、あんたは、あんたもすごいですね。もうそういう番組、これやってました。私は大人の人間はですね、関西の人間は特質として、何でも気になるんです。困ってたらすぐ声かけてしまうというか、何かあったらちょっと声かけて、ね、声かけた瞬間に友達になってね、でそれがこう上手なことです。お互いに今度会うことを約束したりとかね、するんですよね。だから私たちクリスチャンというのはですね、どうのことに周りのことに無頓着であってはいけない。困ってる人がいるならば神が憐れみを与えるように私をそこに使わされた。争ってる人を見たときに、争ってる人を見たときに、その争いをあなたがどうにかしてやれとして、あなたを平和の使者として、私を神はそこに置かれたんだ。この間、例外じゃないんですけども、ね、無神道者の教授が、キリストの集会に行くときに、車にはね止まれさされたときに、そこにたまたまいた牧師がね、救護を導きを与えました。あなたは神の信じて罪があるなら告白して、で、出なければ今あなたがここに行っている誰よりも最初にイエス・キリストに出会うんですから、今悔い改めて、そして神を信じなさいと、誘導しましたね。導きましたね。その時に牧師が最初、ここに使わされたのは、あなたを救うためであったことが分かった。あなたを導くために神はこのところのこの事故の現場に私を言わせたことを、私は確信しているから、あなたは信じなさいと言って言いました。これにですね、神様は私たちをいろんな場所に置いていらっしゃいます。そしてその中で、自分の仕事、自分の人生の出来事の中であるけども、いろんな出来事の中にあって、パッと目を変えて、パッと見たらそこに神様の福音を伝える人をそこに置いていらっしゃる。魂を救うとき、魂が救われるとき、魂をその場所に置いていらっしゃる。神様はですね、私たちに大いに期待をしていらっしゃると思いますね。今日は積極的な面です。最初のことです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受ける。心の清い人は幸いです。その人は神を見る。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供として呼ばれるからである。この積極的な面をですね、ことに対処してもらいます。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。神様、あなたの御言葉は古いお言葉でございますが、でも私たちに、今生きている私たちに新鮮な神の力と恵み、愛を持って私たちに語られていることを感謝します。この御言葉をしっかり受け止めて、神の子供として、神様がまた天使で天国で多くの天使が私たちの行いを見て神に栄光を返する賛美が奏でられるような、そのような生き方をさせてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。アーメン。